ラジオはあけぼのファーマシーグループ木村社長のライフヒストリーや考え方などを伺っていきながら、毎回一つのテーマを取り上げて、普段なかなか聞けないあんなことやこんなことを気軽に掘り下げていく番組です。
はい、皆さんこんにちは。パーソナリティのあけぼのファーマシーグループ代表木村でございます。
同じくパーソナリティのメディカルサイ小林です。社長ラジオ第3回目になりました。
ね、3回目ね。
はい、よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。
はい。まずこう第1回目、第2回目、撮って、まあ、今回実は初収録になるわけですけど。
そうですね。
反響とかってその後いかがですか？
どうなんだろう。なんかね、怖い聞けないんですよ。あのね、そう。なんでこんなくだらないことやってんだなって言われるんじゃないかと思ってね、ちょっと皆さんには聞けなくて。
はい。
うん、ただ聞いてみたぐらいの話で話はしますけど、うん、内容的にどうだったっていうようなことがね、
はい、
ちょっと聞けなくてね、
うん、
ちょっとね、
はい、
不安を持ってこの3回目を、
はい、
撮ろうと今してるわけなんですけどね、
まあ、私もこうね、いろんな店舗でいろんな皆さんとお話しすると、あ、ラジオ聞きましたみたいな話は言ってくれる人結構いて、
はいはい、
うん、まあ、大体半分ぐらいの方聞いて
寝られてるかなって印象で、この半分はいいのが悪いんですけどね。
まあ、できるだけその人数を
ね
増やしていけるように通じていけるといいですね。
増やしていくためには何かね、面白いことをね、
はい、
お伝えしなくて
は
と、
はい、
はい、
うん、分かりました。では、前回は、まあ、石出店開局入れて、はい、まあ、こんな薬局作っていきたいんだというような理想像みたいなものをお伺いしましたが、うん、
はい、
今回開局してどんな感じで石出店がスタートしたのか、
実際にね、そうですね、
いうところで、とオープニングの初日とか
初日
に泳いでたりします
か？ね、これは平成8年の4月の1日かな、
1996年
の4月1日開局ということなんですけれども、
はい、
やはりね、その開局するにあたって一番ね気にしていたことは、
うん、
その患者さんがね、肺がん処方箋っていう、そういうものに慣れていないと、これをどういうふうに説明するかっていうようなことが一番難しいところだったかなと思いますよね、
はい、
で、まあ、そういう意味もあって、開局する1ヶ月ぐらい前かな、
はい、
から、伊藤院の方で、
はい、
勉強会っていうようなことを開かせていただいて、で患者さんをね、
はい、
お呼びして、
うん、
そこで院外処方箋というものはこういうものだと、
うん、
実際に院外処方箋になると、
はい、
こういうメリットがあるよと、まあ、当然ね、メリットだけじゃなくて、まあ、一般の方だと負担金が多くなってね、
は
い、デメリットっていうのもあるんだけども、でもこういうところがやはり院外処方箋になることでカバーできる、
はい、
あるいはチェックできるよっていうようなことをね、あの皆さんを集めて勉強会を何回か、
はい、
あの開催させてもらいましたね、
患者さんの受け止めっていうのは当時どうだったんですか？
やっぱりね、やはりその頃は老人保険っていうかね、高齢者には、
はい、
まあ、負担金がゼロだったので、
はい、
高齢者の方々にとってはまあちょっと外に出て歩いてもらうっていう、まあ、これだけの負担だったんだけども、やはりね、若い方にとっては、
はい、
やはりなんでその面倒くさいことになって、かつ、
はい、
そのお金まで高くなるんだと、かなりねこれは反発というかね、ありましたよね。でまた地域でもそんなに院外処方箋とかっていうようなことをやっているところってそれほど多くなかったので、
はい、
まあ、30年前ですからね、ですからそのあたりでその皆さんにそれを分かっていただくっていうようなこと、これがね一番難しかったかなと思いますね。
もうあれですよね、伊藤医院の方はすでに開業されていたわけですよね。
そうなんです、うん、で伊藤医院はもう1年ぐらい、院内で薬を出していて、で1年後ぐらいに私たちがそこ の、まあ、あの隣で薬局を開設するっていうようなことだったので、
はい
はい、ですからもう患者さんはもう本当に、院内で薬がもらえるという、それほど負担感なく、
はい、
まあ、あの薬をもらえてたわけなんですけれども、ですからそこに我々が乗り込んでいくっていうことになると、
はい、
やはり患者さんはね、
はい、
全くっていうようなところは出てくると思いますよね、
やっぱりこうなんか文句言われる方とかも
いら
っしゃったんですか？
かなり多くいましたよ、
うん、
若い方なんかは特にね、
はい、
こんな面倒くさいっていうことでね、だからそれをどういうふうに今ね説明するかっていうようなことがね、
はい、
一番難しかったかなと思いますけどね、
はい、 で、初日、うん、まあ、迎えるわけじゃないですか。
そうなんですね。
どうだったんですか、初日は。
そうなんですよね、本当にね、まあこれ薬局が本当にうまく回るのかということで、何度も何度も開局するまでにシミュレーション、うん、はい、組んで、
はい、
で処方箋はこういうふうに受け取って、うん、でこういうふうな流れにして、
はい、
で調剤をして、うん、で、お出しするっていうのはことでね、はい、何度も何度も繰り返し繰り返しやってやりましたけども、
初めは何人でのスタートだったんでしたっけ。
薬剤師が私と私の家内と2人、はい、で事務の方が2人ということで、うん、4人で、始まりましたんで、
はい、
うん、ただその時に先ほども言いましたけども、
はい、
まあ、あの高齢者の方は、うん、その負担金がないというようなこともあって、
はい、
もうとにかく処方箋が来て、うん、で薬体とかもね、はい、今みたいにその、うん、印刷なんてできないですから、
です
手書きですよ、手書きでね書いて、
はい、
でそのまま調剤して、
はい、
で患者さんにお出しして、
うん、
会計はもう、はい、あの高齢の方は後回し、
はい、
うん、で負担金もないから、
はい、
で薬歴も後回し、
はい、
とにかく負担金のある方だけを、
はい、
まあ、計算をして、
うん、
でお会計をいただくというようなそういう流れで始まりましたね、
はい、
うん、結構ね高齢の方が結構多かったので、そういう意味では滞りなく、まあ、はい、置いたかなというようなところはありますけどね、
うん、でもこうゼロから薬局を立ち上げて、
うん、
初めての仕事をするわけじゃないですか。
そうですよね、うん、
結構そう動線考えたりだとか、なんかそこら辺そちょうどシミュレーションをしたっておっしゃってましたけど、
今までは本当にもう病院の中にある時にはもう調剤室でね、あの頃はもうすでに私がメディカルセンターを辞める時には、
うん、
メディカルセンターは院外処方箋になっていたので、我々は入院の患者さんの調剤だけだったんですよね、はい、だからほとんども処方箋をもらってお薬をまあ病棟に渡しすると、はい、あとはまあ病棟に行って仕事をしてましたけども、そういうふうな流れだったので、もう最初からその算定とかね、
はい、
計算、
うん、
そういうようなものっていうのは全くやったことがない
ですよね。
だからそういう意味ではその流れっていうのものは、うん、やはりねある程度流れをきちっと作らないと、うん、バタバタ状態になっちゃいますんでね、
はい、
私なんかは特に患者さんがドッと来るとどちらかというともうあわあわしてアップアップ状態になっちゃうんですね、
は
い、
そこでうちの家内に言われたのは、
はい、
そんなね慌てたり、
はい、
あわあわになっても、
はい、
やる仕事はそんなに早くはならないからねと、
あ、
こういう時こそ落ち着いてやるべきだよなんていうことを、
的確なアドバイスをいただいてもいいですね、
はい、
はい、
まあ、それで初日は滞りなく、
そうですね、あの滞りなく
大半とか上がってっていうことでね、
わちゃですか、
うん、ただあのやはりね薬歴を先ほど言いましたように、
はい、
もう書かずに、はい、とにかく薬を出して説明するっていうようなことで、まあ本当にもうずっとその流れだったもんですから、
はい、
だからその薬歴を書くっていうこと自体が時間がないんですよね、
うんうんうん、
だから薬歴は今みたいに電子薬歴ではないので、はい、
ですね、紙薬歴、
紙薬歴ですからね、
手書きで、
うん、手書きで、
はい、
その紙薬歴を、うん、ファイルを自宅に持って行って、
うん、
で夕飯食べた後、
はい、
食事終わった後、
うん、
家内と二人で、
はい、
要するに薬歴書きですよだからほとんどもうねあの昼間の仕事で夜も仕事そんな状態でね、
うん、
始まったのを覚えてますけどね。
その生活がまあ1週間とか1ヶ月続いていく、
そうだじゃないですよね、
もう1ヶ月どころかもっと続いてましたよね、
はい、
それこそもうね1年近く続いたかな、そういうようなものがね、だからもうそういう意味ではねこれでいいのかなっていう気もありましたけどね、
はい、
うん、あの頃はですね、まあ先ほど言いましたように薬歴とかっていうのは紙薬歴だったので、で全て紙薬歴ファイルがですね、うん、ファイリングボックスに入ってるんですね、
はい、うんうん、
でその生年月日で、
はい、
そのファイルが管理してたんですよ、
うん、
例えば35年の10月21日生まれだったら、
はい、
351021とかね、で同じ患者さんというか同じ生年月日の人がいれば、
はい、
それに横棒で1番横棒で2番っていうことね、で先ほど言いましたように職員がね、
はい、
4人で、でも事務の2人はねもうベテランで、もう患者さんが病院の方から、うん、院の方から歩いてくると、
はい、
もうあの、ね、数ヶ月経つとね、
はい、
その患者さんの生年月日を覚えてるんですよね、
はい、
で来る前からファイリングボックスから
カルテが、
その用意されて
カルテがもう用意されて、
すごい素晴らしい、
すごいなと思ったね
あじゃあ もともと病院の事務
さん。そうです、2人ともね病院の事務さんで、1人は、まあ、うちの家内がやっていた病院の事務さん、
はい、
でもう1人は私が行っていたメディカルセンターの事務の方で働いてくださってる、はい、ということで、まずその4人から始まりましたけどね、うん、
なるほど、うん、じゃあある程度その、ま、できる事務さん2人を抱
えて、そうですね、まあそれがね、
それなりにこうスムーズにいったっていうことでね、
うん、うん、
なんかその当時を振り返ってあれは大変だったなとか今だから言える的な話とかあるんですか？
そうだね、あの頃で大変だったっていうのは、一つはうちの家内といつも一緒だったところでそれが一番
職場でも家でも
悪いでしょ朝出てくるときはご飯食べて、はい、私が先に出てきて、
あそれは別々だったん
ですね、別々で後からうちの家内が出てきて、
はい、
そこで一緒、
はい、
で仕事が終わると、
はい、
うちの家内が先に帰って、
はい、
で私が後から帰って、
はい、
またそこも一緒、
はい、
これが一番辛かった患者さんの辛さよりもそっちの辛さの、まあ、きつかったかもしれないですね、
うん、で、まあ、そうするとこう医師連盟は最初からある程度こう軌道には乗っていたっていう感じなんですかね、こうビジネス的に言うと。
そうですね、うん、やはりそのね、何もないようなところにポツンと薬局を建てて、うん、患者さんの来るのを待ってるっていうんではなくて、やはりその伊藤先生のところがあったので、うん、まあ、そこで ある程度の患者さんがもうついてましたんでね、
はい、
だからそういう意味では、まあ、まあ言ってみれば助かったっていうか、まあ、楽と言ったらおかしいですけども良かったのかなと思いますよね。
結構その当時はその伊藤先生とこう密になんか打ち合わせたりとか、
う
ん、事前になんか話を合わせたりみたいなことをされたんですか？
病院にまだね勤務してる時に、もう私はサンメディカルっていう会社を11月22日、はい、平成7年のね、11月22日に設立したんで、
はい、
それからやはりその建物を建てたりとか、
うんうん、
準備段階で何度も何度もその先生とはね、
はい、
打ち合わせをしてっていうことで、うん、まあ、どういうふうにやっていこうかとかね、
はい、
そういうことはやってましたよね、
うんうん、まだあれですよね、この訪問診療的なことはされてなかったわけです
よね。
最初
ですよね、まだ訪問診療はやってなかったですね、
うん、
まあ、当然ね、なんか調子が悪いということで、うん、往診っていうような形も多少取ったりしてたましたけど、まあ、今あるような在宅医療っていうのものは、うん、もう全くやってなかったですよね、
うんうん、でその、まあ、在宅とかを始めるのはいつ頃になるんですか？
いや、これはね、在宅医療を始めたのが、うん、私は開局して1ヶ月ぐらい経った5月だったんですね。
結構あれですね、
平成8年の5月、いきなりですよ。
いきなり始まるもんですね、
うん、で、
はい、
これはね、実は私がメディカルセンター病院の方で仕事をしている時に、
はい、
病棟業務で、まあ、関わっていた患者さんだったんですけど、女性の方でね、
はい、
でその方が、まあ、私は辞めて、はい、今開業したわけなんですけども、うん、その後その方が退院して、
はい、
その自宅でね、
はい、
最後は自宅で療養したいというようなことで、
はい、
でドクターから私の方に、
はい、
そちら薬局の近くなんだよと、うん、患者さんが薬局の近くなので、でその方がどうしても自宅に帰りたいっていうんで、うん、で木村さん何とかしてもらえないかなっていうようなことで、うん、で薬の方の、ね、うん、供給とかってできないかなって、
はい、うん、
でまあ、それが最初の依頼だったんですよね。
それはいきなり電話かかっていた。
いきなりですよ、
うん、薬局に電話
かかって、薬局に電話かかって、で、あ、その患者さんだったら、はい、まあ、近いしね、
うん、
それに病棟にいる時にも病棟業務して
面識はですね、なるほど、
うん、じゃあ分かりましたなとか、やらせていただきますということで、
は
い、
ええ、
うん、ところがね、その内容を聞いたら、
はい、
エンサモリネの注射を投与したいっていうことなんですよね、
ええ、
でエンサモリネの注射を投与するって言っても、
はい、
その頃持続皮下中の菌があるわけでもないし、
ええ、
ポンプがあるわけでもないし、
はい、
でどうするんですかって言ったら、
ええ、
その輸液の中に、
はい、
そのエンサモリネの注射を混合して自然落下でね、
はい、
その投与するんだと、
点滴みたいな、
はするんだと言うんですよね、
はい、
で、ってそんなの無理でしょうと思ったんですけどね、
はい、
そしたらね、その患者さんの娘さんが看護師さんだったんですね、
はいはい、メディカルの、
いや、別の病院です、
病院の
メディカルの病院ではなくてね、
うんうん、
で別の病院の看護師さん で、
はい、
で私がその辺のところは管理できるからと、だからそのお薬の供給だけ、
はい、
お願いできればっていうことで、 はい、でじゃあそれじゃあ分かりました、じゃあやらせていただきますっていうものが、はい、この患者さんが私の在宅医療の初めての患者さんだったんですよ、
ね、第1号だった
でしょう、はい、でまあ、あの退院されてから2週間ぐらいでしたけどもね、うん、あの関わらせていただいたのはね、
はい、
うん、でもまあそれがあって、はい、まあ、あの私の在宅医療っていうようなものが開始されたっていうようなことですよね、うん、
当時はこう自分からやろうというよりかは病院の方から依頼があって、
そうです、
受け身的に始まったってことだったんですね、うん、
病院にいる時にはやはりこの入院している患者さんが退院していって、はい、まあ、前にも話したかもしれないんですけど、はい、自宅に帰ってどうなのかなっていうのが気になって、そういう患者さんにやはりこう寄り添いたいなっていうようなところはあったので、
はい、
まあ、そういう気持ちはありましたけど、うんうん、なかなか自分で探そうと思っても
ですよ、ね、
そういう患者さんってやらせてくださいって言ってもなかなか難しいじゃないですか、うん、でもそういう意味ではね、ドクターからそういうような依頼があったっていうようなことは、まあ、それが本当の、まあ、在宅を本格的にやろうっていうことのきっかけになったのかなと思います、はい、けどね、
まあでも当時はまだ無菌の設備とかクリーンベンチみたいなのはなかったわけですよね。です
ですね、はい、あとは在宅に対するフィーっていうのものもついてなかった、う
ん、当然
よかったですよね、点数もね。それこそ在宅のフィーもついてないぐらいだから、うん、注射薬を混合しての無菌調整だとか、はい、そんなものなんかももう一切ないような状況 で、
ですよ、
ね、当然だからクリーンベンチなんかももう用意はできてないということですね、はいはい、
うん、でその後こう在宅を今の曙薬局が在宅にこう進んでいく
流れはね、
流れっていうのは どんな感じで、
あのこれやはり隣の伊藤先生なんですけどね、
はい、
伊藤先生もやっぱりこれから在宅っていうようなこともあって、伊藤先生が在宅医療っていうのを始めたんですね、うん、でその時に私もただドクターが、そのドクターと看護師さんがね、
はい、
患者さんのところに行って、その後処方箋が来て、その後お薬を持ってなんていうよりは、やはりこれはやっぱり自分も一緒に そこに乗せてもらって、乗せてもらってっていうか私が車運転したんですけどで、で一緒に、ね、在宅医療を、まあ、見せてもらった方が勉強になるなと思って、こちらから、
はい、
その先生の方にね、
はい、
一緒に回らせてくれというようなことをお願いしたんですね、
うん、
ですからね、まあ、今はねその褥瘡とかって今床ずれって言われるものね、はいはい、そんなにね在宅でねひどい床ずれとかって見ないんですよ、うん、もう今管理がすごくしっかりしてて、
はい、
ベッドなんかもすごくいいベッドとかだから、うん、でもね当時30年前はね、
はい、
もうそれこそ前にも話したかもしれないけども、うん、仙骨部に褥瘡があって、くるぶしのところに褥瘡があってとか、
はいはい、
もう体ね何箇所かにね褥瘡があってっていうことで、うん、でそこに例えばそのアクトシンだとかいろいろ薬があるんですけども、そういうようなものを処方されても、
はい、
じゃあこの薬はどこに塗るのかっていうのことを的確に説明できないんですよね、はい、
う
ん、ならば一緒に行かせていただいて、その状況を見て、で あそこにこの薬ねっていうようなことで、
はい、
うん、イソジンシュガーだとかね、あのアクトシンだとかね、そういうようなものを使用するのを、
はい、
うん、的確にアドバイスできるっていうようなことで、
うん、
まあ、これは絶対に一緒に行かせていただいた方がいいっていうようなことで、
なるほど、
うん、それで 今もね、
うん、
それは継続してますけど、
ね、
その頃からですから30年、
はい、
うん、もう、ね、ドクターとその一緒に在宅医療を回してもらうっていうことが始まったのは30年前ですね。今度のね、はい、診療報酬で、
はい、
実はこのドクターと一緒に同行すると
訪問の
点数が少って、
同行のやつでした ね
やっと30年目にして我々がやってたことが
点
数化されたのは、
はい、
えらい長かったなと思いますけど、はい、まあ、
確かに
でもまあね、間違ったことをやってたわけじゃないなと、
いつもね社長が言われているように、必要なことをやってればね後から点数がついてくると
ついてくるもんだっていうのが、
これはね
また実証されましたね。
そうなんですよ
本当にね、まさにそれがね、
うん、
今回30年目にして実ったっていう感じですかね、う
ん、それは開局してどれぐらいから始まったんですか。
もうね開局してね、その5月の時の初めての患者さんの後だから、うん、まだね夏ぐらいからね始まったと思います。
なるほど。
まずは1人2人ぐらいからで、うん、でもその時はもう、うん、例えば今でもそうなんですけども、
はい、
火曜日の午後はもう在宅の日ってなことで決めてあって、
はい、
で看護師さんと私とその医師のね、
うん、
先生と3人で回るということでね、はい、 でその回ってそこで見せていただいて、
はい、
で処方箋をその後いただいて、その後調剤してもう一度患者さんのところにお伺いすると、
うんうん、
だから言ってみれば2度あの患者さんのところには訪問するっていうようなそういう形でしたよね、
うん、無報酬なのにっていう、
無報酬です本当、
ね、
在宅のねその点数なんかは全くないけど、
処方箋のあれしかない、
ないし処方箋料だけで、
ね、だけでってことですよね。
ただねすごくそれは勉強になりましたよね、あの頃本当にね、
はい、
もう褥瘡に関しても、
はい、
その頃ってまあ薬もねそんなにいいものもなかったし、
うん、
もう実際にある程度褥瘡ができると、
はい、
それをね褥瘡のね周りの皮をね、
はい、
こう肉をこうハサミで切ってね、
はい、
うん、そこにイソジンシュガーとかを詰めてたね、うん、でもあれはねすごく、うん、勉強になりましたね、
うん、
あその後やはり注射とかがね、
うん、
必要性があるっていうのこともあって、はい、
うん、
でこれはやはりそのクリーンベンチ、
うん、
そういうものが必要になるっていうのことを感じて、
ええ、
でまあ、立てて1年もしないうちかな、うん、
はい、
うん、やはりそのクリーンベンチを入れる部屋をね、
はい、ええ、
そこ倉庫だったんですけども、うん、その倉庫を改築して、うん、
はい、
でクリーンベンチをそこに入れたというようなことが
2階のそこの部屋ですね。
あ、そうそう、あの、はい、その時はまだ、
うん、
なに石毛店ってね実はね平屋だったんですよ。
ああそうなんですか、うん、
平屋だったんですよ。
え、
そう、
それは知らない。
平屋で、
はい、
で今あの投薬してる、
はい、
テーブルがあるところが、
いやいや、
そこが倉庫だったんですけど。
あ、そうなんですか。
それを今あの壁をぶち抜いて今あの投薬するような机を置いてありますけど、そこは更衣室というかその倉庫だったんですね、
うん、
でその倉庫のところを、
はい、
あの改築してそこにあのクリーンベンチを入れたと。だからここは本当はね、
はい、
1階だったんですけど、
うん、
その後やっぱり狭いっていうようなことで実は2階を増築したんですよ。
あ、そうだったんです。それ知らなかった。
そうなんですよ。それで、はい、あのクリーンベンチというかクリーン、はい、まあ、ルームまで言わないけどね、うん、クリーンベンチを置ける部屋を2階に、
はい、2階に作った
ということなんですね。
それ何年後ぐらいなんですか、その増築した、
増築した
2階増築したの。
それってそうだな、うん、開局して10年ぐらい経ってからかな。
それ
そんな
にそれやってたかはありますね、
うん、5、6年だったかな、
うん
うん、ねえ、だから今ねその
そうなんですね、
今の店舗っていうのは、
はい、
うん、平屋でね、
はい、
でやっぱり、
うん、
開業するときっていうか開局するときって、これからどうなるか分かんないじゃないですか、
はい、
それね、これで本当に、
うん、
あの経営していけるのかどうか、
はい、
うん、あのね、そんな話もするとあれだけども、実は開局する資金をね、
はい、
どうするかっていう時に、
は
い、うん、実はメディカルセンターの時には、
はい、
常陽銀行が、うん、まあ、メディカルセンターのメインバンクだったので、で常陽銀行にある程度給与をね、
はい、
口座を作って少しでも給与を貯めておけば、常陽銀行、
はい、
ちゃんと金を貸してくれるのかなと思ったんです、
はいはい、
それで開局するときに、
はい、
その話をいろいろな銀行に掛け合ったわけですよ、
はい、
したらね常銀行ね全くねへも引っ掛けてくれなかったで
今は違いますもんね、お付き合いする
人は、
ね、
はい、そうですね、うん、1時間近くねいろいろな話をしたんだけど、
はい、
その融資の話を聞いてくれたのは5分ぐらいしかなくてね、でもう世間話で結局融資を受けられないと、受けられないというかリリースがめちゃくちゃ高いと、
うんうんうん、
で筑波銀行に行ったんですよ、
はい、
そしたら筑波銀行も同じ、
はい、
で結局どこって言ってたら健信って大健信用組合、ここが融資をしますよということを言ってくれて、
はい、
でもあの頃の融資って言ったら本当にね、
はい、
考えればそんなに金額大きいもんじゃなかったんだけども、うん、でもねその大きい金額もね何にもないものには本当にね、
はい、
へも引っ掛けてくれない、
うん、
これはねよくあの銀行はね晴れた時には傘を差し出して、
ね、はい、
雨の時には引っ込めるよっていうのは、うん、まさにね、
はい、
それがもう如実にそのねよく分かりましたよ。
私もねこういう仕事してますから銀行にはいろいろ行きますけど、
ね、
社長の話はよく分かります
ね、
はい、
本当、
はい、
あの時は本当にね、うん、あの大変でしたよね、
はい、
でもねこの話でもいいのかな、なんかね、
うん、あ
の先輩がね、そのうちねあなたの会社がうまく回りだしたら常陽銀行さんは今までのお金他の銀行で借りたやつをうちで借り換えてくれって来るよって、来た時には成功してるって思いなって言われた時に、
なるほど、
実はね、
はい、
3年後ぐらいなんだかな来たんですよ、
はい、
うん、でもお付き合いしました
、ね、そうですね、それがいいと思います。
全然違う話になってましたけどね
そうですね、
はい、仕事とはな、
はい、
でも本当にねそんな感じでね、うん、開業してっていうことでね、うん、
はい、
うん、
では石霊店の開局初日
初日のね話から違う話
になりましたが、うん、今回はこういった話で
そうですね
終わりにしたいと思いますね、うん、また在宅の話だったりと
そうですね、
まあ、他の店舗をまたね作っていくにあたって話とかまた次回に、
うん、
はい、
まずは、ね、
お伺いしたいなと思います。
で、うん、これから中川店とかね、
う
ん、
そうですね
やっていくわけなんで、
はい、
またその時には、
うん、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。